78.0.
こんにちは、 FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間はですね、沖縄科学技術大学院大学から研究員の吉村雅史さん、吉さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。実は1年ぶりの出演なんですよね。
そうなんですよね。あれから1年経ったのかと思うとちょっと不思議な感じがしますけれども
最近ちょっとアリが行き来しているのを見て、あ、そういえばアリのお話を伺ったなって思い出しているところだったので。
それは嬉しい、なんか記者会があります。
いやいや、あの1年の間にどんなことが起きたのかっていうのを今日はちょっと教えていただこうかなと思うんですが、
はい、よろしくお願いいたします。
1年前のお話を伺ったのが、現在沖縄科学技術大学院大学の方で取り組まれているプロジェクト、チュラモリプロジェクトでしたね。
沖縄、はい、チュラモリプロジェクトというですね、はい、陸域の環境モニタリングプロジェクト、はい、ちょっと難しいですけどね、陸域の環境をこうずっと未来のために測っていこうという、そういうプロジェクトになります、はい、
でそのプロジェクトの要がアリなんですよね。
そうですね、私が実はアリの専門なので、どうしてもやっぱアリを使うことが、材料としてですね使うことが多くなりますけれども、ただ今アリだけではなくてですね、いろんなこう分野に展開をしてまして、野外一つとっても気象データを取ったりとか、あと、鳥なんかの音声データを取ったりとか、でこれからは、哺乳類なんかにも手を広げまして、はい、カメラをかけたりとかビデオをかけたりとかしてですね、どんな哺乳類が、今の沖縄島のどこにいるのかっていうのを把握したりとかしたいなというふうに思っています。
お話を伺うと、沖縄県内の森林公園や、山林など全部で24の調査地に72機のトラップとおっしゃってましたけれど、観察するための機材ですね、
はい、これはですね、虫を捕るための捕獲器だと思って、いただければ。ただ見た目はですね、とても多分捕獲器には見えないドーム型のテントだと思っていただければいいかなというふうに思います。
72機も設置なさったんですね。
はい、
この1年の間。
そうなんですよね、結構その72機、一旦台風なんか来ればですね、全部回収になるので、全島に展開してますから、結構大変な作業量にはなってます、ね、
でこの、トラップ捕獲器ですね、はい、この中にいろんな虫が集まってくるんですか。
そうですね、何も別にこう寄せてる餌を使って寄せたりはしてるわけではないんですけども、はい、そこにぶつかったりとか、そこをたまたま通りかかった昆虫が、登ったりとか、して、自分でですね、こうそこの特にセットしたアルコールの中に落ちていくっていう仕組みになっています。
はい、何かこの機材的に動くとかそういうことでもないんですよね。
そうですね、別に、はい、動くということではなくて、もう定点で本当に24箇所、
はい、
24箇所72機が、そのまま、そこにあるという状態ですね。
でこの一つの一機のこの捕獲器トラップの中に、大体そのどれぐらいその捕獲できるようなもんなんですか。
前回ですね、1年前に来た時に、少ない時に1000ぐらい、多い時には7000個体ぐらいっていうお話をしたんですよね。で確かに少ない時は1000ぐらいやっぱりそうなんですけど、やってみるとですね、やっぱ多い少ないが出てきていて、多い時はですねピークをこう1万を超える昆虫が2週間ごとに回収してるんですけど、はい、たったの2週間でそこから1万個体ぐらいのを超える昆虫がですね、取れることが分かりました。
吉さんたちそれ数えるんですね。
全部を数えると大変なんですけど、でも数えてる、僕じゃなくてですね、はいはい、その地元から、雇用した、そうやってソーティングをするスタッフがいるんですけど、より分けをするスタッフがこう日々それをこう仲間分けをして、はい、アルコールのままこう将来未来にですね、ちゃんとそれが研究に使えるような形で取っておくっていうことで、どんどん貯めています。
そうなんですね、はい、こういったデータから何が分かってくるんですか。
これですね、例えば今こう現在いろいろこう沖縄の自然って変わっているとか、開発が進んだりとか、あと保全の政策が行われたりとかしますけれども、これ今がじゃあどういうふうに変わったのって言われた時に、 これって例えば10年前の材料がないと今10年間でどうやって変わったのかってわからないんですよね。で、それは10年後もしかりで、これからまあ、国立公園にもヤンバルがなりましたし、それからますます多分この南の方は開発も行われていくと思うんですけれども、うん、じゃあその時に、どういうふうに変わって、これから私たちは沖縄の貴重な自然というのをどうやって残していかなきゃいけないのか、どこを守っていかなきゃいけないのかっていう時には、その基準となるものがないといけない、うん、でそれをやった時に、じゃあ何を基準にするのかっていうところで、そういうデータとか材料が生きてくるんですね、うん、逆にそれがないと何を基準に判断をしていいのかっていうのがわからないっていうところですね、
うん、確かにそうですね。これはその未来を考えていくにも大切な基準となるデータっていうことになるわけですね。
そうですね。だから未来への投資というのも一つの大きな柱になります、
うん、やっぱり変化っていうのはあるものなんですか？
ありますね。私たち今まあ、ちょっと後でお話しすると思うんですけど、こう博物館との今、企画展を企画してますけど、その段階で沖縄市のアリがどうやって変わっていったのかっていうのを、過去のデータとかですね、がたまたまアリの場合は少しあってですね、それでそれをこう見ていった時には、やっぱり取れなくなったアリとかっていうのがいるようで、アリなんてですね、そのアリはもともとものすごく一般的にいたアリみたいだったんですけど、今本当に私が調査を始めてから一回も見ていないので、ダイナミックにやっぱ変わってるんですよね。
なんか毎日どこかでちょっと目にしたりする機会ってあると思うんですけれども、
はい、
知らなかった沖縄のアリの世界もやっぱり変わっていたりするわけですね。
そうですね。環境とともに、アリだ、きっとアリだけではなくて、いろんな生き物が、環境が、日々変わっていって、その変化って多分私たちにとってはすごくゆっくりなので、見えないんですけど、ただ確実にそれが1年2年10年って変わっ、かかってくると大きく変わっている、うん、で変わった時にはもう実は前のものを知る手立てっていうのは、そういうことを、そういうデータを取っている以外に検証のしようがないっていうことなんですね。
いやでもアリが住んでる環境も私たちが住んでる環境も実は一緒なんですよね、
はい、
共有してるところですもの ね、
はい、
本当にその時間の流れがどう感じるか、どう影響があるかっていうのはそれぞれ違うのかもしれないですけれども、
そうですね、
いつか私たちもということですよね、感じることがあるっていう、
はい、だから土地がどうやって今ここはまあすごく街中ですけども、うん、この街が以前どうなったのかとか、あとそういうのも実は私たちの研究室では、GIS っていう土地利用情報システムっていうのを使ってですね、うん、この1980年代からこの島の土地利用がどうやって変わってきたのかなんていうのもですね、データを蓄積してちゃんとこう時系列で見れるようになってます。だからこれから先どうやって変わっていくのかっていうのも、そういうそういうデータ、最新のデータと一緒に、昆虫がどうやって変わっていったのかみたいなことを見えるようになると、よりこう環境とその動物とか、生物の違いっていうのがどういうふうに関わっているのかっていうのも分かってくることになってくると思いますね。
まあ、まだまだ研究は続いていく、はい、ということなんですが、でも吉さんはどうしてこの研究が必要だと思って始めたんですか？
やっぱこの研究の大きな柱っていうのは2つあってですね、1つはですね、やっぱりオイストっていう、まあ、沖縄大学院大学っていうと大きなところがならではのできる最先端のやっぱ多様性研究っていうのを、沖縄というこのやっぱり生物多様性の、まあ、保全とかが重要なこの地域から発信していくっていうのが一つの大きな柱です。それからあともう一つは、どうしてもやっぱり保全っていうのを考えなきゃいけないので、こういう最先端で取れるような、まあ、オイストならではで取れるようなデータをどういうふうに、じゃあ未来に生かすために、社会の中にこう還元していきながら、社会の、沖縄の人たちと一緒にそれを考えて共有して、未来の沖縄ってどうやって作っていこうかっていうことを一緒に考えていけたらなっていうふうな、思って、まあ、夢を持ってですね、始めたっていうのがまあ正直なところですね。
まあ、それでまあ企画展であったりとか、私たちがまたその研究の成果を目にする学ぶ機会があったりすると思うんですけれど、はい、でも吉さん、なんかやっぱり皆さんのやっている研究ってすごくて、なんか私たちが知って 何かためになるのかしらとか、ちょっと遠い世界のように感じることもあるんですけれど、はい、
そうなんですよね。なんかその最先端技術とか最先端研究というと、うん、とかくちょっと難しいイメージがあると思うんですけど、ただ例えば最先端研究の中の一つの技術としてマイクロ CT スキャンというのが今あってですね、はいはい、で私たち CT スキャン病院に行くと、はいはい、健康診断ですね、
検査の時とか、
はい、人間を輪切りにしてこう、はいはい、展開するってやつですけど、それをですね、アリ、ちっちゃいアリなんですけど、それをもうずっとこう細かくできるような解像度を上げるっていうんですけど、解像度を上げて、はい、本当に1ミリの1000分の1 の、 解像度で
マイクロですもんね。
それマイクロなので、そうやってスライスできるようなですね、機械で、例えばそれをこうアリを解剖しなくても中まで全部見えるみたいな技術があるんですね、
はい、
でそれをじゃあアリが、そのアリがどういうふうに今機能を持っているのかとか進化してきたのかっていうふうに使うとすごく難しいと思うかもしれませんけど、じゃあそういうデータを実際に 3D で、皆さんが目にするような形で見たりすると、うんうん、こう顕微鏡で見るしか手がなかったようなアリが皆さんの前にこう画像として展開したりとか、うん、もっと言うとですね、最近最新技術で 3D プリンターってあるじゃないですか、
はいはい、
それを使うとそういう、こうアリがですね、こうまあ、ちょっとなかなかこうラジオなどでお伝えしにくいんですけど、例えば10センチとか20センチとかいうプラモデルみたいな、
はい、
それは別に作ったわけではなくて、実際のアリをそのまま大きくしたようなものが作られて、はい、そうすると皆さんが実際にイメージすることというのと実際に見られることっていうのがすごく大きく違うので、うん、皆さんと私たち研究者とのコミュニケーションツールとしてそういうのが使えたりするんですね、うん、なので最先端技術とは言いながら、うん、実はそういうふうにしてこう技術を使うととても身近なものに感じていただけると思うので、うん、こう今まで見えなかったものが見えるようになるとかですね、うん、そういうふうに考えていただけるとちょっと身近かなっていうふうに思います。
そうですね、なんかあっちの話だからよくわからんさではなくって、うん、目に見えたり、あ、これが私たちの生活のどこかにいたり、
そうなんですよ、
関わってるってなるとちょっとこう見たり感じたりするのも変わってくるかなって気持ちが、はい、
でそうやって 3D 技術で今これからある企画展の中にこう展示しようっていうのは、はい、まさに皆さんの足元に歩いてたりとか家の中に出たりとかするアリなので、
いますよね、
はい、そうなんですよ
なんか、吉さんから教えていただいたんですけれども、沖縄には日本に生息するアリの3分の1がいるんですか。
はい、沖縄だけではなく沖縄本島だけですね。
本島だけですか、
はい、この本島って沖縄全国、日本全国の国土の 0.3% ぐらいしかないんですよね、
はい、
なんですけど、アリの数、アリの種類数でいうと本当に日本全国全部取った中の3分の1の種類がここで確認されているという、それはそれだけ見てもですね、はい、沖縄がいかにやっぱり自然豊かで、
うん、
生物多様性って言いますけど、それが、高い、うん、場所なのか、でどうやってそれを守ることが必要な場所なのかっていうのが多分実感として数字として感じられるんじゃないかなっていうふうに思います。
ぜひそれをですね、はい、吉さんたち の、 ケヨンジュラモリプロジェクトですね、
はい、
そのこう1年間の成果であったり、こんなことしたいんだということをですね、皆さんもこの企画展で感じていただきたいなと思います、
はい、
一番近いのが11月6日になりますか。
そうですね、
はい、沖縄市郷土博物館企画展、沖縄市の自然の中で吉さんのトークイベントがあったり、
はい
ね、展示があったり、
はい、この企画展自体はやんばるの入り口沖縄市の自然ということで、沖縄市郷土博物館の、企画展になります。で、うん、もう10月28日もうすぐですよね、うん、始まって、そこに私たち の、 その成果であったりとか、うん、そういうのものを展開してですね、さっき言ってたその 3D プリンターのアリみたいなものも、はい、そこに出しますので、ぜひぜひですね、足を運んでいただければなと思います。で
これがいるのかみたいな。
そうなんですよ。でトークショーに関してはそうです、11月の6日の日曜日の13時30分から、うん、そこで、そこの博物館のですね、学芸員さんもお話をですね、うん、沖縄市の自然の話をさせていただけるので、
はい、
とっても楽しいトークショーになると思います、
うん、吉村さん、吉さんによるトークイベントが沖縄島の生き物を解き明かすっていうタイトルですね。
はい、そうですね、はい、
ぜひ入場無料ということですので、どうぞ皆さん足をお運びください、
はい、
企画展自体は10月の28日からスタートして、はい、11月までですね。
もう結構やってるんですよ。12月25日まで企画展自体はやってるので、
長くやってますね、
はい、ぜひ、はい、 もう冬休みもかかりますからね、ちょっと足を運んだらいいかなと思います、
は
い。
沖縄市郷土博物館企画展沖縄市の自然が、10月28日から12月の25日までということです、はい。で11月6日日曜日午後1時30分から吉さんのトークイベント、はい、沖縄島の生き物を解き明かす、開催されますので、はい、どうぞ皆さん足をお運びください。一枠のブログでもこの後ご紹介します。そしてオイストサイエンスフェスタ2016が11月27日日曜日、
はい、
恩納村の沖縄科学技術大学院大学で行われ
る、はい、私のフォームですね。それは前オープンキャンパスっていう風な言い方をされてたので、うん、耳に馴染みがあるかと思うんですけど、今回はサイエンスフェスタという名前で、やっぱり大きく峰さんが実際オイスト科学技術大学院大学の何が行われているのかっていうのを見ていただけます。でそこでも私たちもこの大きいの品物プロジェクト のブースを出しますし、うん、ぜひ皆さんこう来ていただいて、はい、見ていただければなというふうに思います。
まあ、地域の方も足を運んでもいいんですか？
もちろんです。もう本当に毎年たくさんの方がいらっしゃってとっても楽しいイベントになると思います。その最先端技術っていうのがどんなものなのか、はい、どういうふうにこう役に立つのかとか、うんうん、そういうことも含めてですね、いろんな分野 の最先端技術っていうのが見られると思いますので、
チュラモリプロジェクトに関わった高校生の発表もあるんですね。
はい、実は高校生と一緒に高校と一緒にですねプロジェクトを展開してますけれども、うん、その高校生の成果もポスターとして発表してくれるところができるのでですね、はい、ぜひぜひそういう取り組みも含めて、来ていただければなというふうに思うので、はい、よろしくお願いいたします。
オイストサイエンスフェスタ2016は11月27日日曜日、恩納村の沖縄科学技術大学院大学で行われます。入場無料ですね、
はい、
午前10時から午後4時まで開催ということですが、那覇から無料シャトルバスも運行するということです。詳しくはオイストのホームページをご覧いただきたいと思います。この後一枠のブログでもご案内しますね。いや、1年間でこんなことがあったんだなということをちょっと感じながらお話だったんですけど、はい、
目まぐるしく過ぎた1年間、まあ、今でも大変ですけど日々、はい、
じゃあまた1年後今回はこんなことがありましたというのをぜひ、
そうですね、ぜひそういう報告、はい、ご報告ができるように頑張ります、はい、よろしくお願いします、はい、
楽しみにしております。オケオン修羅森プロジェクトについて沖縄科学技術大学院大学研究員の吉さんこと吉村正さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。